通っている子供さんとか親御さんの意識水準っていうのは大体どんな感じかなっていうのを、例えばいじめが起こってしまうのかとか、そういうところに通わせたくないぐらいの意識を持った親御さんだからデモクラティックスクールに入れている、そういう感じなのかっていうところが知りたいんですけど、
うちに来てる子たちはいろいろです。決してその不登校の子の場所とは私は認識したことはないし、そう思ってないんですけど、でも結果として不登校がきっかけで今の学校に疑問を持って探しているうちにたどり着いたという子も何人かいます。こういう学校の存在を知ってぜひと思って子供に紹介したら行きたいという興味を示したので学校を辞めてこっちに来ましたっていう子もいます。でいろいろなんですけど、そうですね、不登校の問題は私もずっと携わってきて、やっぱりね無視できない問題なので見てきてるんですけど、最初ね私がマンジ始めた頃は多くの子がやっぱり学校に問題があって、あの場で学ぶのが嫌で、違う学びの場があったらそれで OK な子がたくさんいるんじゃないかと思ってたんですけど、今の私の実感として半分以上家庭の問題かなって私は思ってます。なので、一概に学校だけでもないので、だからあんまりそう、こう拒否はしないです。来て来てくれたら OK だし、それでその子は楽しく過ごしてくれたらいいんですけど、なんていうかな、中にはね、全員とは言わないですけど、中にはこう親子関係本当はちょっときっちり見直して向き合ってもらった方がいいんじゃないのかなと思うのに、こう親御さんが学校の問題だけにしたい見ないで済んじゃう、違うところに通わせて元気にうちの子はそこに通っていったらもうそれで OK ってなっちゃうと、あそれで本当はなんかもうちょっと向き合った方がいいところに向き合わなくて済んじゃう、あとから大丈夫かなみたいなケースが時々あるので、その辺はね微妙だなと思っているんですけど、でも、今はだからその今は積極的に、最初のうちはね不登校の子とかもう試してみたら来てみたらっていう風に声かけてたんですけど、私も今はちょっとあんまり積極的にお誘いしてないです、そういう理由で。そうなっても最終的に見つけてきてくれたらそれは OK なんですけど、なのでどっちかというと今はこちらのスタンスとして、もっとこう違う学びのスタイルを探している人たちに積極的にアピールしたいし、見つけてもらいたいなと思ってます。特にどうかな、最近気になるのは例えば森の幼稚園とか、ああいう自由なスタイル、自主保育でも割と自由にやってるところの人たちで、中にはね聞くと小学校はもうしょうがないと、だからせめて幼稚園時代は自由に伸び伸びさせたいということでそういうところも選んでる人たちもいるみたいなので、一概に全部とは思わないんですけど、そういうところに通っている人たちの中にこんな風に楽しく伸び伸び育ってきたのにこの続きになるような学校はないのかって言ってる人たちあるよって話を聞くと、まあそうだろうなと思うので、そういう人たちとかつながると嬉しいなという風に今思っているんですけど、そんな感じで。
ありがとうございます。何でも聞いてください。はい、
今ちょっとまずその家庭環境がちょっと複雑なお子さんとかがいらっしゃった場合にその影響みたいなのはどう捉えてらっしゃいますか。
影響ね、子供たちは子供たちの中でどんどん元気になっていくんですよ。で中にはいつまでもなんか背後で足引っ張られてるなっていう感覚が私としてある時があるんです。で、まあ、そのぐらいだったらまだいいんですけど、本当の意味でそのデモクラティックの良さを分かってもらってないと、結局これでもう子供が元気になったんだからもう学校行けるでしょって連れていかれちゃうケースがあって、それは本当に心が痛むのでやめてほしいと思ってるんです。だからそこら辺は最近はもうちゃんと最初に確認するようにしてます。それでも隠されちゃったら分かんないんですけど、本当に無理やり あの連れて行かれちゃって、その子供から泣き泣きながら電話かけてきて、言いたくないんだけどって言って、私本当に心が痛いから嫌なんです。なのであの、ね、最初からこう学校へ戻すようなあのお手伝いは一切しないし、もちろん子供たちがやっぱり普通の学校で学びでみたいと自分が決めた時には、そうなのって、じゃあ行ってらっしゃいって、それがいいんだねって怒りますけど、一切そっちに引っ張ることはしませんというふうに最初に言ってるし、あのそこら辺はあくまでも子供主体、子供がどうしたいかっていうことを一番に考えてくださいっていうことはお話ししてますけど、わかんないですね、中には。その無理やり連れて行かれちゃった子で、つい最近戻ってきた子がいて、高校生の年になってあのビジター会員でっていうことは、今通信制の学校に行って、もうそこなんかあの最終的にお母さん行方不明なんて言うのはちょっとですけど苦労したねあなたみたいな、そういう状態になって、ようやく今あのおばさんがちょっと後見人みたいになって今戻ってきたのは嬉しいなと思ってますけど、もう本当家庭環境はいろいろありますね。あのだからこう入ってきてもらった、別にどういう背景があって来てもらってもいいんだけど、あのそのデモクラティックスクールの理念とかは後からでも勉強してもらう時間を作らないといけないのかなって、それが難しいなっていうところですね。今までこう勉強会みたいなのを企画して定期的にやった時もありますけど、このお方来てほしいなという人ほど来てくれないのでそういう場合は結局じゃあどうしたらいいのかっていうところなんですけど、なかなか難しいところです。
もう一つ、今現状でそのまんじにいらっしゃるお子さんの数と、それに対してその定常的にいらっしゃるスタッフって大体どのぐらいの？
今ね、うち私が常任で一人いるだけなんです。でボランティアでたまに手伝いに来てくれる人はいるんですけど、まあ、今ちょっともうちょっと子どもの人数増えたらあのスタッフも増やしたいよねって話を今してるんですけど、でもスタッフ増やしたいのか、それとも今本当にうちの自宅の一部開放の、ね、形に今してるので、自分たちの場所も欲しい、広いとこ欲しいよねって言って、何を優先させていくっていうのは子供たちとも相談してっていうところなんですよ今、うん、だから子供たちに聞いてもね、今のところねイメージができないっていうか、メンバーにもよるって言われて、それはそうだよねって思うんですよ。その同じような趣味の似通った感じのいつも一緒に行動できるような人が多ければ、そんなスタッフ一人でも私が主導になるわけじゃないので全然多分問題ないんですけど、こう年齢もバラバラで、やりたいことがバラバラになった時に、やっぱり私たちここに出かけたいけどこっちの子たちが行けれないから気兼ねしちゃって動けないみたいなことが出てくると、もう一人誰かいて一緒に付き添ってほしいなって話になってくると思うので、まあ、その時のそのメンバーにならないとわからないって言われて、そりゃそうだよねっていうところなんで、なのでもうちょっと人数でも、人数が増えたらいいなっていうのは、まあみんな思ってるあののでこの間も子どもたちに確認したんですけど、でも中にはあんまり大人数は嫌だって言ってる子もいるんです。でも多分ね、イメージ的に学校イメージしてると大人数、たくさん人数がいてもみんなが全く同じことをするわけじゃないので、でも40人なら40人いてもそれぞれが好きなことをやってるっていう状態経験したことないじゃないですか、みんな私たちも経験したことない、子どもたちその想像しづらいのでわかんない。でも最低やっぱり20人ぐらいだったら大丈夫だと思うし、そのぐらいだったらいてほしいなみたいな話はこの間してたので、とりあえずそれに向けて、大人も頑張ってできることはしていくから、子供たちもさ、なんかできることあったら協力してくれるとありがたいんですけどってこの間言ったら、だってさ僕たちに何ができるの、チラシ巻くとかって言ってから、チラシねチラシ巻くよりもなんかイベントとかやった時にその場にいて楽しそうにしてくれてたら、それ一番の多分宣伝になると思うわって言って、やっぱその普通の学校に行ってないっていうだけで元気がない人たちを勝手に想像してる人たちっているからさって言ったら、いるいるいるいるって言ってて、そうじゃないよって、こんなにみんな楽しく元気にやってるし、面白いこといっぱいやってるんだよっていうことが伝わるには、みんなね、ただ楽しく遊んでればって言って、それだったらできると思って言って、じゃあイベントちょっと参加するって言ったり、この間の5日の日は地元の一宮市で森の宮市ってこういろんな まあ、物を売ったりするブースもあれば、いろんなこうワークショップやるその大きなイベントがあるんですけど、この間マンジェで初めてそこに出店したんですけど、まあその日だけ大雨で大変だったんですけど、もう雨と土砂降りの中でも子どもたちね、あのすごい、あの通りがかりの人に、私たち何やったかっていうと、あの昔遊びを一緒にしよう、まあ、けん玉持ってたり折り紙持ってたりお手玉だとか、将棋だとか持ってて、でも昔遊びでも何でもない一緒にやるために持ってたプラバンが一番人気だったんですけど来年はやるとしたらプラバンだけだなとか言ってましたけど、そんな中で、あのプラバンやらない作らないって言ってけん玉やろうみたいな話を通る人たちに積極的にすごいみんな呼びかけてくれて、あのその最初は通りかかって興味がありそうな人に学校説明会の案内のチラシを作ったやつを渡してくれるって言って言ってたんですけど、そのうちなんか遠征しだしてチラシ持ってうろうろして、あの結局ね200枚全部配ってきちゃったんです、子どもたちだけで大人何にもそれ手伝わなかったんだけど、だからまあそうやってね、人を増やしたい、来てほしいっていうところで自分たちにできることっていうことで動いてくれて、あのありがたかったんですけど話がずれてしまいました、すいません
学校の運営っていうのは興味があるんですけど、今なんかライセンスカード取られてやられて
るんですか？いや、そういうのは一切ない。
大丈夫なんですか
ね？今現在はうちは今年それをどうにかしていかなきゃって話をしてるんですけど、私の個人事業の一部になってるんです。で、まあね、私ちょっとあのマンジェの昼間スクールだけではちょっと暮らしていけないので、あの副業で夕方ちょっとあの勉強見たり英語教えたりしてるので、まあ、全部ひっくるめて私の個人事業に今なってるんだけど、ちょっとそこから分離させてちゃんとやっていきたいということで、あのでもそうするとね、会計とかもちゃんとやってくれる人もいなきゃいけないしっていうところで、今どうしていこうかって、ね、あの法人化するのかしないのか、法人化するにしても NPO 法人にするのか、それともあの社団法人的な形にしていくのか、でもあのいろいろですね、今ね、他のデモクラティックスクールはね、個人事業でやってるところもあれば、東京サドベリーは財団法人なんですね。財団法人はすっごいお金がかかるので、まずうちなんか無理って感じなんですけど、沖縄が社団法人、一般社団法人になってて、三河サドベリーシードームがこの春から一般社団法人にしましたね。うちもそれにするか、社団法人の方がお金はかかるけど、財団法人ほどではないけれど、でも維持していくのは楽。あの NPO にすると報告とかそっちの方が大変、毎年毎年大変、だからお金はかかんないんだけど、だからそれをどうしていこうかっていうところを今運営会議でちょっと話し合い中って感じですよ。あとマックドクロスケは兵庫の聞いたらあの法人には今してなくって、でも個人事業でもなくて、私そんな風ができるってよく分かんなかったんだけど、人格のない団体なんか個人ではなく、そういう扱いになってるらしいです。
人格
もないじゃん、うん、なんか、なんていうの、個人ではなく、なんだろう
その名前は団体で登録してる、
うん、なんかそれで登録してるらしいです。個人ではなく団体として登録してるけど、その個人ではないって言ってました私もよくわかんない、うん、なんかずっとでもマックドも、何年か前まではそのまま普通にこうあまり深く考えないでやってきてて、後から振り返ったら、いや実は脱税してたかもみたいな知らなかったからまあいいかっていうことになってるようなこと言ってましたけど、うちわかんないですよね。そうやっぱりそういうの詳しい人がいるといいんだけど、うちもちょっとお互い勉強しないとわかんないよねって言って言ってるところなんですけど、であのさっきあの皆さんにちょっと持ってもらっているのが、その多様な学び方法を実現する会のあれをパンフをお渡ししてるんですけど、何年か、まあ、3、4年ぐらい前からかな、最初は、フリースクール全国ネットワークっていう組織があって、そこの中で一部の人たちの中から最初出てきた話なんですけど、法律を作りたい、その作ってほしい、その私たちみたいな学校がちゃんと学校として認められるように法律を変えたい、 っていう話で、そのこしあんこんな感じでどうだっていうのをちゃんと作ってるんですよ。で、それ多分あのホームページとか探してもらったら全部こしあん見れるようになってると思うんですけど、最初はね、その本当に一部のフリースクールで出てきた話だったので、私も最初それを見た時にあん自体素晴らしいなと思ったけれど、あのこんなもん絶対実現しないだろうって、日本の文科省も認めるわけないよこんなもんって思ってたんですけど、その後、乗ってくる人が増えてきてね、私が大きかったなと思うのはシュタイナー系が乗ってきたシュタイナー結構全国で人数多いの で特に私あの昔から知ってる人ではあるんですけど、京田鍋シュタイナーで理事で関わってる吉田さんっていう方が、話を、この話が出てきてからすごい久しぶりにお会いしたんですけど、今ね京田鍋シュタイナーはね、小中高合わせたらね250人ぐらい人数がいるらしいんですよ。でも高校の年齢の子を除いて残り全員が立場的には不登校なんですよね。全部あの地元校に席だけあって、なのでその京田鍋市の教育委員会からすごい圧力がかかっていて、お前んとこがある勢力京田鍋市めっちゃ不登校率がとかな、なんとかしろっていうことで、まあちょっとなんとか学校法人を取る形にできないのかとか、あの各種学校の扱いでなんとかとか、なんかいろいろ圧力がかかっていて、でもそれにあの合わせようと思うと自分たちの教育理念を曲げなきゃいけないところが出てきちゃって、でもそれはしたくないしっていうところでうーってなってたところにこの話をあの耳にして、これ通ったらこんなややこしいこと死んでもいいやんかっていうことで、もうあの一気に乗り気になって、あのその吉田さんすごい活躍心がけてして見えますけど、でそういうと流れだと思うんですけど、全国のあちこちの小シュタイナーの人たちもちょっと顔出すようになってやりして、あともう一個あの外国人学校もやっぱり同じ悩みを抱えていて、その正規の学校じゃないおかげで苦労していることがたくさんある。お金の面でも大変だし、その例えば高校の年齢の子たちは高校の卒業資格が取れないので、あの大研あの高卒認定を受けないと大学行けないんですよね。あのそういう問題とかお金の問題もすごく大きいですけど、でやっぱ同じ問題抱えてるからって言って乗ってきて、そうなってきたらこれもしかしたらうまく動いていくかもしれないと思えてきて、で一時期ねすごいいい感じに進んでたんですよ。で私なかなかね東京の方の人で動いてる人が多いので、そんなにしょっちゅう顔を出せない、たまにあの話聞きに行ってるぐらいなんですけど、あの東京の方の人たちがこれ思ったよりも早く実現するかもしれないって一時期言ってたんですけど、でもあのそこで自民政権に戻って全部スタートに戻ってしまいましたなんか民主党の議員さんですごく推して手伝ってくれてた人とかあったらしいんですけど、ちょっとね今自民政権下だと厳しいなっていうところ で今この間に何ができるかって言ったら、こういう動きがあるよ、こういうこと実現したいと思ってるよってあのことをやっぱり広報してたくさんの人に知ってもらいたい、でいかにその選択肢があるということがいかに大事かっていうことをあの多くの人に分かってほしいということに今ちょっとみんな力を注ごうと今動いてるんですけど、なので将来的にもしその法案が通ったら学校として認められるし、今のこし案でやってるまま通ったらお金もある程度公的なお金が流れてくるのを希望としてしてるので、なったらいいなって、そのなんかそのシュタイナーの吉田さんなんかはなんか東京で夜なんかみんなで熱く語ってた時に半分酔っ払いながら、僕これ通ったらもう死んでもいいですって言ってましたけど、私もそのぐらいの気持ちがあります。本当に今までもあのこういうフリースクールとかいうものに関わりだしてからもう何年も20年以上になりますけど、もうその間に日本の教育が全然変わっていかない、いつまで経っても変わっていかないことに本当にもうへきへきとした気持ちでいたので、あのこれもし通ったら、あ一つの時代を見届けたと思って、あもういい私人生いつまでも後悔ないやと思っているの で今あのちょうどこの間ね1月、今年の1月に大阪でそのようなイベントがあってすごい良かったみたいなので、ちょっと愛知県でも企画しようと思って今ちょっと動き始めたところなんですけど、この実現する会の発起人の一人にも入ってるんですけど、本たくさん出して見える児童精神科医の秋橋大二さん あの分かる方もいらっしゃるかと思うんですけど、子育てハッピーアドバイスとか本たくさん出て、木橋さんはそのメンバーでもあるし、富山のあっちの方の不登校の子たちの支援しているようなところに関わってたりとかして見えるし、そのやっぱ多様な学びあった方がいいっていう考えの方なの で秋橋さんは割と一般によく知れた人なので、秋橋さんにこっちに絡めた話をちょっとしてもらって、でその後こういういろんな学校のスタイルを、秋橋さんなら一般的な人が、変わった人じゃなくて一般の人たちが多分来てくれるから、こう知ってもらえるようなイベントを愛知県でもしたいと思って、来年の、ね、2月の28日にとりあえず秋橋さんだけ今押さえてあるので、秋橋さんの場所だけ押さえてあって、今ちょっと愛知県内の、まあ、でも岐阜とかちょっと周辺まで入ってもらってもいいなと思ってるんですけど、あの、まあ、いろんなあの大津田ナーティブスクールの職員がちょっと声かけてやりたいなというふうに動いている最中なんですけど、なのでいろいろ実現してきていいなと思っているところです。
なんか興味があって細かいところ2つ聞きたいんですけど、1つはこう子供が嘘をついたり自分をかばったりみたいな、こう利己的になる時期ってあると思うんですけど、そういうのはあんまりその子供たちが全部自分たちで話し合ってルールを決めたりするときに、コミュニケーションの中でこう消えていくものっていうか、なんですかね、あんまり現れ、そういうこと自体現れないですか。
嘘ついたり、私から見てると、なんかね、こう人に対して意地悪だったり、すごい自分が自分がってしたい子って、その子自身がなんかハッピーじゃないんだよ、きっとね、ストレス抱えてるんじゃないかなって思う。そういう子って自分が解放されていくとそういうのもなくなっていったりするから、あんまり何時のこと気にしたことそんなにないかな。あの猫に優しくない子たちとかもね、なんか抱えてることが多いですよね。やっぱうちで話を聞くと、最初言わなくても聞いてると、ああいろいろあるわけねみたいな、ああお姉ちゃんと比較されてそれ嫌だったわけねみたいな、なんかいろいろ出てくる時ありますけど、そんなに、はいかな。なんか嘘をもしつくとしたら、嘘をつかなきゃいけない状態になってしまってることを心配するね。なんでそう嘘をつかなきゃいけない状態にその子はなったのかなっていうところが気になりますけどね。あんまり、
ありがとう。あともう一つはその、運営とかでもその会計の面でも子どもが意見を言ったりするとなったんですけど、あのお小遣いだったりそのお金に関してはどういう感じで、
お金はね、まあ、自分の個人がお金いくら持ってくるとか、お小遣いなんか持ってくるとか来ないとか、やっぱ全然ノータッチなので気にしたことないですけど、マンジェでその活動に使うお金は、今はその辺はね、やっぱり子供っていうか保護者の人があの、ね、大体どれぐらいって分かってないとあの困るしっていうことから、子供たちもそこに、まあ、加わってもらって、最初はね、一律にね、じゃあ月、1月2000円で積み立てで、使わなかったらその分貯まっていく風にして、あのそれで例えば貯めといて旅行に使うとか、まあ、旅行の場合はちょっとね足りなかったら、まあその場合は要相談みたいな形になってたんだけど、ちょっとそれを状態でやってみてしたら、あの中学生の年齢のこと小学生の年齢のこと全然こう金額が違う交通費が違ってきちゃうから、それちょっと同じじゃまずいんじゃないのって言って困るじゃんっていう話になって、ついこの間そう中学生は3000円、小学生は2000円で、そのお金を現金でマジで扱っちゃうとその取り扱いが大変になっちゃうので、とりあえずうちで家庭でそれで管理して積み立てといてもらうということに今はなっていて、みんなで お出かけの計画を立てるときはその範囲内でっていうことには今はなって、であとはあの今はちょっと中断して作ってまたやりたいって話が出てこないから中断していますけど、あっちに置いてあるマンジェニュースっていうのを一時期作ってて、なんか子供たちで作ってそれを発行して、その参助会員ってなってもらった人にそれを送る、まあ、個別に一冊一部だけ言ってたんですけど、あれは子どもたちの完全に自由にできるお金にしようということでやってたので、 結局ね、あれは溜まってからね、何かあったの、カプラを買いましたね。あの、爪みたいなやつね。爪のやつ。あれをね、買ったかな。あとなんかこう、立体五目並べみたいなの買ったかな。そのぐらいであんまりこう、何か使いたいっていうのは出てこないで、一部まだ溜まったままになってますけど、あんなのは、あの、全部子供たちが会計は管理しました。その分については。全体についてはそこまで私たちいいわって感じなので、今。そこまでかなんでね。ただ子供たちからもそういう活動費だとか、その辺だけかな。子供たちが気にするのは。今のところ。もうちょっと絡んでくれると嬉しいですけど。いいわ、お任せでって言われちゃう。あ、なんかお金の権利はちょっと前にあの、運営会議、まあ、大人子供たちはそっちは参加しなかったんだけどの時にランチ販売する子供たちがっていうのをこれでやって、あれはなんか全部材料から下見に行って金額控えてきて、で、あの、一食いくらで売るって決めて、あの、買ったのは全部親ですけど、ちょっとあの、いくらかそれぞれ各うちに儲けがあったらしいです。いくらって聞いてないけど、もう一体やるって聞いたら大変だったからもうしばらくって言われたから、あ、そうってちょっと残念に思ったんだけど、そんなことはやってました。
いいですよ、あの、自己肯定感っていう言葉が気になったんですけど、もう少し教えてください。
自己肯定感、自分で自分が好き。一言で言うとそんなところかなと思うんだけど、何の話をしてたのかな、何かの話で自己肯定感の話をしてたな、この間何だったっけかな、何だったっけかな、もう大人の人の話だったかな。キャン出てこない。やっぱり自分で自分が好きっていう一言に尽きるかなと思うんですけど、ちょっと前にね、誰の言葉だったかな、誰かアメリカの教育学者の言葉だったな、どっかでこの間見ていたら、子供についての話で、子供を完全に信じること、信頼すること、これ以上大事ででも難しいことはない。なんでかっていうと、大人、私たち自身が信頼できる存在として子供時代に扱われてこなかったからっていうようなのが書かれているのがあって、だから子供だけじゃなくて大人にも結局絡んでくるんだよなと思うんですけど、こういう教育をすごいいいねって言ってすぐ受け入れられる人と、やっぱすっごい難しい人とあるなっていうのは実感していて、大人の側もすごい自己肯定感が問われるんだなとは思います。そのやっぱり今のところあんまり世間一般とは全然違うことして、もうその無認可の学校でもあるし、そこを子供が選べたいっていいって言うからいいよって言えるだけの、なんていうのかな、やっぱ自分に不安がある人はいいって言えないんですよね、周りがどう言うかなとか、その辺が気になっちゃう人はやっぱり辛いかなと思いますね。だから大人もすごくその辺は問われます。それが辛いって言ってやめられた人もありました、そういえば。私無理ですって言われて、子供はまだ行きたいって言うんだけど、私が辛いですって言われた方がありました、そういえば。やっぱりね、特にお母さんの立場の人とか防波堤にならなきゃいけない時は結構あったりすると思うんです、周りから。やっぱりね、いろいろ言ってくる人は言ってくるので、 そんな子供そんな学校に行かせてたらあんた将来もう真っ暗じゃんみたいなことを平気で言ってくる人がよかれと思って、もうあんたなんてことを子供にしてんのって言う、よかれと思って言ってくるお友達とか、まして、あの親世代おじいちゃんおばあちゃんたちが、うちに今いる子でも1年以上経ってやっと親に話せたって言ってる人がいたので、そういうのもあったり、
自分の未来に責任と自信を持ってる、信頼しているっていうことですか、
自分の未来、
いや今にでもいける、
今、うん、
肯定するっていうことは、うん、今に、うん、自信と責任を持ってるっていうことですか、そういう、
なんだろう、あの理由のない自信みたいなものかもしれない、うん、あの理屈なく自信がある感じうち娘、私時々聞くんですけど、娘も面白いなと思うけど、自分のこと好きって聞くとね、好きって言うんですよね、私自分に余裕はんです私それほど高くないですけど好きって言うし、この間ね面白かったんですけどね、いんのかないないのかな、あの私と私が教えてる英語のクラスに入ってるので、あのこの間英語のレッスンの時に、あの比較級と最上級のところをやっていたので、ベストだとかベターだとかいう話をしてたんですよ、もう英語でしてたんですけど、で自分の今まで生まれて今までの中でベストな日とワーストな日をちょっと聞いてたんですよ、だからなんか最初に言った同じ年の男の子は、ベストな日は家に誰もいなくて留守番する日とか言ってね、テレビやり放題、ゲームやり放題、漫画読み放題とか言っててああそうって言ってたんだけど、その後うちの娘に What's your best day? って聞いたら、そしたら生まれた日って言って、私すごいびっくりしてあーって、なんかこの世に生まれたことがベストなことだって言える人っていいよねって、私羨ましいよねって思っちゃったんだけど、なんかそのぐらいね、あのなんか私は割と心配しちゃう、ね、自分の子供になるといいのかな、大丈夫なのかな、こんなんでいいかなって思うんだけど、本人全然心配してなかったりするので、その辺が根拠のない自信なのかなと思うんですけど、
う
ん、
ありがとうございます
あと一つやっぱり大人の立場と子供のやっぱ全部信頼する、やっぱ危機管理とかどっかに行く時とかやっぱりどうしても子供に任せれるところと、やっぱ大人がやらないといけないっていうこととあると思うんですけど、そこのところと、あとやっぱり今のいる公立学校だとやっぱいろんな子がいるじゃないですか、本当に外国、浜松だったら外国人の子すごい多いし、本当に裕福な家庭の子もいるし、勉強が好きな子、本当に多様性っていう部分ではすごいあると思うんですけど、今マンジアとは7人っていう、そこの部分がやっぱりどうしてもこう世界が狭いんではないかなってすごい思うっていうの、その2つと、あともう1個がやっぱ課題、デモクラティックスクールの課題、全てがいいわけでは多分ないと思うので、あの卒業生の話もいい話もあるし、でも全てが多分そのマッチするわけではないと思うんです、その課題っていうのはちょっと思います。
3つ覚えてるの1つ目、危機管理ねは、これ難しいところですよね。グラスロッツはちなみにね、そのポリシー理念の中に歌ってる中に、安全面に関すること以外の全てのことは子どもたちが決められるって書いてるんですよ、わざわざで私としてはどうかなって、安全面も子どもも理解できるように話せば理解できるんじゃないかというふうにも思うので、それ必要なのかなって私は思ったりもするんですけど、それ微妙で、じゃあ何、あ、そう、健康と安全に関することって言ってた、うん、Health and the safety issue って書いてあるので、そうなんですけど、例えばそのゲーム禁止の話が出てきたときに、それ一部の親からそれは Health and the health、 あの safety の issue だって出てきたんですよ。それ健康に関する問題だから親が口出していいはずだって話になって、それをそう取るかどうかの微妙じゃないですかそれ微妙だよなと私は思ったんですけど、多分サードベリーとかその辺は一切ないんですよね。でサードベリー の、 その自由な話を聞くと、うちは全く完全に 100% 子供が決められるからってサードベリーのスタッフが言うのに対して、グラスルーツのスタッフは そこまで養親って言うんだよね。やっぱ命のことは守らなきゃって思うから完全にそこまではできないって、どうすんのよそういうのって言ってて、そういう見解や相違がある。だけどうちは特にその辺で制限を決めてはないですけど、難しいところですよね。例えば交通安全とか、ね、まあその都度問題が起こったら話はしますけど、問題が起こったらっていうか起こりそうな時、でも何を問題と思ってるかが違ったりするからあれなんだけど、ちょっと前には例えばうち 今2年生の年の男の子で、そのマンデの前敷地のところから道路に、あのね、軽いスロープなんですよ駐車場のところが。でそこからあのスケーターでシュッてやるのが面白いんですよお願いだからそれやめてくれ、向こうから車来たら見えんのだったぞこうって言っても、何回もやってたから頼むわって言って、こうそれでその子にはね、そこまで行ってもよく他の子があの交通安全のそういう事故のそういうのなんかインターネット YouTube とか探すと出てくるから、事故の危ないあれが見てもらったらって言って、それも見てもらったりしたんですけど、でもうんってあって一回はね、他の子に協力してもらって、私の車に乗ってもらって、助手席にそのほらこっから見ると見えないでしょそこにいる人がっていうのを本人に見てもらって、で合図して中からボール投げてもらって、でボール飛んできた時点で私グッてこう車にブレーキ踏んで、でもボールぶつかる、ほらねって、こうボールがあなただったらさ止まれんでしょこれってっていうのを見てもらって、そこまでやったことありますけど、うん、そこのお母さんはまあまあそこまでやってもらって死んじゃったらしょうがないよねってお母さんはいいねんけど、
もうそれってそうだよね
でも加害者に、ね、なる人も
ね、そうなんだよねそっちもあるしねでもどこまでっていうのはすごく、やっぱ制限はできるだけ加えてる、例えば木登りとかだーっと登って楽しそう登ってて、あそこから落ちて打ちどころ悪かったら死ぬかもと思うとやっぱ止めたくもなるから目は離さないし見てるけど、うん、ケースバイケースですからね、うん、そんなぐらいしか言いようがない。
ルールはないってことですね、マンジー。特にこう危ないからこうやりたいことを制限って自分たちで決
めて、うん、今のところはないかな。それについては割とそんな全体で見ると大きい子結構注意して見ててくれたり小さい子してるし、そんなに心配はしないですけど、なんだっけ2番目が
やっぱ人数が少ない
あ人数ね、多様性ね、それは多分公立の学校の一番のメリットかなとは思う。たくさんいろんな人がいるという面では、だからそれがいいと思う人はそれがいいし、そういう子もいると思う。勉強大嫌いでもうそういう時間最悪だけど、でも友達といるのが楽しいから学校行くってよく言うじゃないですか、公立の学校で。だからそれはそれで、私の好みとしてはデモクラティッククルーズ最高に好きなんですよ。でも全ての子にとってそれが最高とも思ってないので、それは本当に子供が選べばいいと思うから、何よりも大事だと思うのは選べること。だから、まあ、デモクラティックスクール含めいろんな選択ができればあってほしいというところで、その多様性をやっぱり大事にしたいなというところなんだけど、だからもっといろんな人がいた方が楽しいから公立の学校っていうのも手だと思う。それはその子が選ぶんだ、それもありかなと思う。その前にね、その別のデモクラティックスクールの子で話を私は聞いたんだけど、そこは親両親ともがデモクラティックスクールすごいと思っていて、子供に通ってほしいと思っていたにもかかわらず、子供が最終的に公立学校選んだで、両親最初はそれがショックでショックでなんでっていうふうに思ったらしいんだけれど、でもその後のその子をずっと見ていたら、 学校でなんかこう嫌なことがある時もあるでしょ、なんかつまんなかったりとか大変だったりとかいう時に、でも見てるとね、でもこっちを選んだのは自分なんだよなっていう意識があるのが見て取れる。だそれを見た時に、あ、これでもよかったってやっと思えたっていう風に聞きました。だからどうでを選んでもいいけれど、自分が選んでるっていうことが何より大事かな、その意識を持ってるか持ってないかってすごく違うんじゃないかなと、納得いくかどうかね。うん、なので公立学校を選ぶ子がいたらそれもいいと思うし、あの公立の後私良さは、こう本当に最終的なサポートっていうか、親がある程度やっぱり教育に関心があって子供のことをすごい教育熱心に考えてる人はこういう学校を選ぶけど、逆の人たちがいるじゃないですか。そういう子たちにとって救われる場所って公立学校しかないっていうね。私あの最後に勤めてた学校が本当にうちの市の中であの最悪って言われてた学校で、あのなんかね地域的にそういう地域みたいで犯罪率も高いし、すっごい評判悪い学校だったんです。学級崩壊しまくりだったし、 でもねよくよくその内情を見てみると、本当にお母さんが、カップラーメン3つぐらい置いたまま男と出てって数日帰ってこないとかうちがあったりとか、お母さん彼氏連れてきて彼氏に虐待されて通報自走に行ったことがありましたし、私がいた時にもそういう子たちにが学校で問題を起こしても責められないです。その子たち、ああいう子たちが救える場所は公立校しかないんですよね。だからそういう意味での公立校の役割ってもっと公立の先生たち意識してもいいんじゃないのかなって。やっぱり学校にいるとすごい忙しいし大変だし、全体の公立とかを考えるとそういう子たちって邪魔者になっちゃうんですよね。担任の先生なんかもやっぱり正直なところうちのクラスにはいらないって思う人たくさんいると思うし、でもねああいう子たちは公立の学校でしか救われないっていうことはもっと私その、ね、もっと関わりたいけれど担任でもないしそこまで関われないしって思った子が最後の時にねたくさんいてね、本当私がいなくなって半年後ぐらいかな、運動会の時にもちょっと見に行ったりした時にそういう子がパーッと走ってきて、先生僕覚えてるって誰が行くんでしょ覚えてるに決まっとるじゃんって言って、って笑ってすごい嬉しそうだったりとか、まああよね心が痛いなんとかねしてあげてほしいなという子がたくさん公立校にはいますで、なんだっけ3つ目が
課題を、
課題
を、
はいはいはいはいはいはい、どうかな、私自身はまあもっとたくさん人がいたら楽しいかなとは思う。バラエティーより飛んでやっぱり子供同士の関係ってすごい大事だし、いろんな子がいることってやっぱ楽しいなと、こう大人よりもやっぱ仲間から学んでることってすごい多いから、いろんな子がいたらそれだけいろいろバラエティに飛んでて楽しいだろうなと思うから大きくしたいね。でもね、まあ、今そういうことマンデーでも言ってますけど、でもだからといって今こんだけの人数がしかいないからマイナスだとは思いたくないそうは思ってない、だからもうちょっと大きくしたいけど、よく私たまに言ってるんですけど、うちの私がマンデースタートした時うちの娘一人だったのでそれでも私は公立校より100倍いいと思ってたので、自分のその自由に選べる時間が自分にあるということだけで、あとはまあ、ね、ホームスクーリングとかの延長みたいな感じでしたけど、それでもその、あんまりネガティブには捉えてないけど、あとはそのさっき言ってた20代半ばの彼が前話をした時にデメリットってやっぱあると思うってやっぱ誰かが聞いてて、うーんって強いて言えば自分っていうものがはっきりしすぎてて 人の下で働きにくいとか言ってました全然違う業種とかだったらいいのかもしれないけど、こだわりのあるところでずれた人のところでは働きたくないとは言ってました。その彼なんかもちょうどその時なんか最初はいいなと思ったどっかでもそれも農業だったかな、どっかでやって働いてたんだけど、でもやっぱり自分の考えと違うのが辛くって、で結局自分でやるって言って自分でやり始めたから言ってたから、まあそういう面はもしかしたらあるかもしれない。ですかね、そのぐらいしか私には今思いつかないんだけど、あとはその今のところすごくマイノリティなので世間今大人になった時に、例えばなんか周りの人と、ああ小学校の修学旅行でさ何それみたいな話にはなるよねとか、そういう普通の話についていけない時はもしかしたらあるかもしれないとか、まあ他と違う多い目には感じないとは思うけどな。前にね、デンマークの学校行った時にその一人の人にもうだから二十歳過ぎてた人だけれども、あなたの行ってた学校の話聞きたいみたいなこと私が言ったら、ああでもね私の学校はね、シュタイナーにのシュタイナースクールに行ってたみたいなんだけど、ちょっと普通の学校と違うからデンマークの学校という意味で聞かれても答えられないって言われてそうかと思ったことなんだけど、そうかな。そのあとこう普通の学校の良さは楽っていうのはあると思う。自分が何か決めなくてもどんどん勝手に来るから。それは前アメリカのデモクラティックスクールに行ってる子が日本にちょっと来てたことがあって、その時その子の話を聞いたら、自分はこっちがいいと思って選んだけれど、確かに普通の学校はすごく楽だと思うってその子は言ってた。その机に座ってるだけで次々とこうコース料理が運ばれてくるかのように、だからそれはすごい楽だと思う。だからそれがいいと思う人はいいと思うだろうけれど、私はそうじゃないからこっちを選んだとは言っていたけれど、ある意味それはそれで楽かもしれないから、好みの問題かなごめんね、そのぐらいしかなんか思い込まないで、ね、
ありがとうございます
みんながみんなそうやって発言できる子ばっかりじゃないと思うし、最初にふっと入学してきた子っていうのは全然発言できないと思うんですけど、そういう子に対してこう働きかけてするんですか。そうするとなんかどうやって接していくのかっていうのがちょっと ふと思ったんですけど、
特にね、その不登校から来た子でやっぱり喋らなかった子はいたけど、でもねそのうち喋るようになるから別に特に何も、さっき言ってたすごい久しぶりに復帰した子なんかは最初来た時ね、そう来る以前にね、その子はね3年も4年もこもってたんだよね、家から一歩も出なくって。だから来た時もそれ こういう時に猫が役に立つんだけど来てずっと猫を撫でてるとかそういう子もいたけれど、その子なんかはそのうち、ミーティングは最初出ないって言ってた。もちろん必ず出なきゃいけないわけじゃないから、そのみんなで決めてくれてどうなっても構わないって言うんだったら別に出なくてもいい。その子は最初出ないって言って、そのうち出るけど喋らないって、私は何も言わないよって言ってて、別に構わないよって出たくてもそこに入れればって言ってて、でそのうちミーティングの時は何も言わないんだけど、そうじゃない時にさっきの話さ、私こうやって思ったんだよねとかって私に言ってきたりとかする時があって、それさ私が代わりにみんなにもし伝えてもいいよって言ったらいいのって言って言ったら、ああいいよ別に言ってもって言うから、じゃあ代わりに伝えたりっていうことはあった、ね、でもそのうち自分でバシバシ言うようになったから全然一応じゃなくなったんだけど、だからなんかこの場が自分がいて安心と思えるようになったらそのうち喋るんじゃないのかなと、まあでもいろんな子がいてね、画面が監目の子もいてね、今その子全く来てないけどね、登録だけしてて、 人数多いのが苦手な子だから人数が増えたらいなくなっちゃった子なんだけど、あの一切喋らない。でもその子も喋らない、一切も喋らなかった子だけど、でも最初はね、なんでこうマンジェ選んで最初来たかっていうと、学校でも本当にカチンカチンだったらしく、他の子に連れられてて学校に行くけれど、座りもしね、座らされてたのかな、もう何もできないの、動けない、緊張のあまりガチガチで、でトイレも学校にいる間一回も行かない、我慢してる、食べないっていう状態だったから、最初マンジェに来た時ももう立ったまま、そこ座ってもいいよって言ってもこういう状態だったんだけど、でもね、そのうちね、帰るときにバイバイって言ったら、下の方で今かすかに手動いたみたいなでそのうち手がちょっと上がるようになってきて、この辺でバイバイって言って、そのうち一人だけの時には一言二言喋ってくれたりするようになって、で電話だと話せるようになってっていう感じに来てたんだけど、その後ね、まあちょっと思春期に突入してマンジェの人数も増えて、ちょっとねまた今引っ込んじゃったんだけど難しいよねっていう子もいるけれど、まあでもミーティングの時に意見を言うは言わないは、言わなかったら、そういう子たちには紙に書いて持ってきてもそれでもいいよ、代わりに言ってよければというぐらいのことを言ってるけど、あんまりそんな感じかな。あとそれとはまた別かもしれないけど、去年の夏にグラスルーツスクールに行ってた時に、なんか保護者の集まりの中で、そう一人の保護者の人が、うちの子すごくシャイで恥ずかしがりだから、何かやりたい時にスタッフに声がかけづらいから、スタッフの方から誰々ちゃんこれもやれるしこれもやれるしこれもやれるよっていう風に言ってもらえないだろうかっていう風に保護者の人で言った人があって、でもそれは別の保護者の人から否定されてたそれはって言って、だって必ずしもそうなっちゃうとスタッフの提案の中でしか選べないじゃんその子って、もっと違うことやりたいのかもしれないのに、で時間かかるかもしれないけど、今まで他の子見てるとみんなちゃんと自分でそのうち言うようになるから、なるよそのうちで他の保護者の人が言ってて、私もそう思うから、多分
なんで
こっちから提案するとそれだけ限定されちゃうんだよね、思いも言わないことをしたいと思ってるかもしれないから、あんまりそれもできればしたくないかなと、いうぐらいですかね。
それ僕は持ってます
ね。面白いな。
じゃあ、そろそろ時間が4時を過ぎたので、
他に大丈夫ですか？
あとじゃあ個人的に
ゆっくりね、ちょっと休憩もなかったので、同じ姿勢で多分疲れてらっしゃると思うので、ちょっとブレーク入れて、あの残れる方はゆっくりお時間あるのでお話個人的にされてもいいと思います。ちょっとこの状態を解いて不安になったりとかぐちゃぐちゃなって、ちょっとお茶を飲んだりとか時間をちょっと入れましょう。
結構お知らせというかあっちに置いてあるあのいろいろ売り物を持ってきたのでマジで資金になるのでよかったら買ってくださいっていうのと、あと今年は結局行かないことにしたんだけども、去年の夏とか、グラスルーツに、ツアーを組んで行ったりしてます。興味がある人をお連れしているので、もしかして今年はもう来年のまた夏とか行ってみたいという方があったら連絡をいただければ、いつもね飛行機の値段とかが近づけば近づくほど高くなっていくので、だいたい来年のもし夏に行くんだったら3月かそれぐらいには飛行機のチケットをいつも抑える感じにしてるんですけど、いつもどんな感じで行ってるかというと、8月の後半3週間ぐらい、うまく、まあ、向こうの学校のスケジュールにもよるんですけど、 最初の1週間ぐらいフロリダなので、まあ、ちょっと時差がある大きいので体慣らしつつちょっと観光したり海行ったりあのワニ見に行ったりして最後の2週間を学校にフルにあの子供たち一緒に行ったら向こうに参加させてもらったというふうでいつも組んでます。あのもし興味がある人があったら連絡をいただければ来年の考えといてくださいとか、あとちなみに予算的には、去年は、宿泊と飛行機とレンタカーと込みで、いくらだったかな、27、8万ぐらい3週間ぐらいで出ました。あとは飛行機の値段によるので、あの必ずしもそんなもんになるとわからないんだけど、
それは一人の、うん、親子で行くんだったら、
そうでね、子供でもね飛行機料金変わんないんだよね。飛行機料金がせめて子供料金あるところでも 2,3 万安くなるかなぐらいだから、うん、そうなっちゃうんだよね。てかね、なんこれカリフォルニアとかだったらもっと安くなるんだけど、フロリダ遠いんだよねそう、でもあの語学留学プログラムとか見ると1週間でそのぐらいの料金だったりするので、そう思うとあの3週間ぐらいでそのぐらいと思ってもらえるといいんだけどなっていうところかな